答案内容について申し上げます。今回よく勉強されてですね、答案はよく書けてるんですけれども、最初のですね必須科目から参りますが、このページはですね、最初のページはまああまり問題ないですが、最後の方ですね、1ページの下の方ですが、この財政収支の悪化への対応というのは、これはまあ行政としては必要なんですけれども、技術士としてはどう対応されるんですか。その健全な財政収支を確保する、そのために複式簿記とか、公営企業会計とかですね、なんかそんな形式的というか簡単なことっていうか、まあ、最低限のことのように思えるんですけども、でそれにですね、まあ、このようなことが技術士の貢献になるかって言ったらちょっと疑問なんですけどね。その下水道工学、別な領域じゃないですか。もっと下水道工学、下水道の視点からですね、指導とか手こ入れされた方がいいと思いますね。2ページに参ります。2ページの最初の方に理由書かれてるんですけれども、これは近年は求められなくなりましたのでなってもいいですね。まあ、なぜかっていうのは訳がありまして、まあ、あんまり聞いてもしょうがない、なんか採点に役立たないじゃないかと思いますが、皆さん適当に書いてあまり深い意味はないですよね。で、解決策はいい内容なんですよ。で、最初2ページは OK ですね。で、3ページに参りまして、この任意型括弧の続きの下に、業務効率化について申し上げたんですけれども、下水の分野で ICT ってどういうふうに進めるんですか。ICT って言ったらいろんな分野があってですね、その情報通信とかですね、センサーとかですね、あるいは計測とか制御とかですね、あるいは情報工学の分野がありまして、それをどういうふうにやっていくかということが具体的に欲しいんですけども、内容が、けれども書かれてるのが BIM とかアイコンストラクションしかないんですね。いや、これって建設の話じゃないですか。で、建設と同じように下水道もやればいいんですかということになるんですが、まあ、内容が伴わないのがちょっと残念ですね。で、まあ、私が感じたことがですね、試験官も同じように感じたとしたら、これって一般論を書いてるだけじゃないのか、下水道のことを特別考えたわけでもなくてということになるとですね、厳しい評価を下される危険性がありますので注意してもらえますか。例年この一般論でですね、こういう手法を解く方がいらっしゃってですね、内容が書かれてない場合に大きく減点されることがありますので、それは注意された方がいいですね。あとは官民連携、まあこれはまあなんというかちょっと安直のような気がするんですけども、申し訳ないですが、それはまあ官民連携でできればいいですけども、全てがそれでやれるわけでもない。官だってですね、メリットがなきゃ乗ってこないし、むしろ今はビジネス化する方が時代の流れに合ってますよね、官に頼るよりも。それから3、新たに生じるリスクですけれども、これサイバーテロ、3問題でもサイバーテロを挙げられてたんですけども、これって、まあ今常識じゃないですか。情報システムがあればですね、サイバー攻撃っていうのはつきものでして、そんなことぐらいはまあ市民でも分かってるんですよ。技術士さんでなくたって。で、優しすぎてですね、技術者が挙げるリスクとはちょっと思えないんですけどね、今時、ちょっと申し訳ないですが。で、結局ですね、それで、提案された内容に対するね、リスクを考えてくださいと言ってるんですけれども、 提案はナレッジマネジメントとか ICT とか官民連携ですよね。でそれがね完成した時点で、社会問題となることはないですかね。その ICT ですけどもナレッジとか官民の方はいいんですか、リスクは。まあこれはちょっとお考えいただけますか。それから4、技術者倫理について、これは官民連携にあたっては民間企業公益よりも収益を優先する懸念がある。だからなんかそれを責任明確化するとかねいうことですけども、解決策のメインはね官民連携ではなくてナレッジマネジメントとか ICT の方ですよね。ですからそちらの方を上げた方がいいんじゃないですかね。ちょっと違う内容に発散しているように感じますね。あと社会の持続性についてはですね、地球環境保全の重要性に鑑み、CO2 削減するっていうんですけど、その、まあ、ほとんど同じ意味ですよね。社会の持続性と温室効果ガス削減っていうのは。で問いの意味はねそうではなくて、問い2のね解決策をあなたはナレッジマネジメント ICT と官民連携を提案されましたが、その分野でそれを遂行する上で社会の持続性を高めるには、すなわち CO2 削減するにはあなたは何の行動をしますかという、それが要件ですよねという意味ですので、独自の取り組みが必要となってきますね。ちょっと内容が違うかと思います。次に 2-1 の選択科目ですが、下水道の、この下水汚泥の、固形燃料化、下水汚泥のエネルギー 利活用の目的、これはですね、まあ、書かれている文面を見ると環境対策とか省エネの観点から、エネルギー対策が求められているっていうんですけども、まあなんというか悪い言い方をすると省エネに都合いいからお金もかからないし、熱もあるし、まだ誰も使っていないしということのように聞こえますけども、いやそうではないと思いますけどね。もっと深いわけがあって、これ従来は廃棄物として埋設処分されてきたわけで、まあ、非常に困りものだった。で燃料としとか肥料として高いポテンシャルあるにもかかわらずですね、そうなってた。ですからバイオガスとか固形燃料としてエネルギー利用すべきだ。またリンを含む肥料でも有効活用しなきゃいけないけれども、まあ、その下水道施設でのエネルギー生産、農業の生産向上に貢献するという一環でこういうことが挙げられてるんだと思いますけどね。まあ、農業の話はここではまあ抜きにして、エネルギーのことはそういう背景が出た方がいいと思いますけどね。それから次に留意点ですけれども、ごめんなさい、特徴と留意点ですね。特徴っていうのは導入が容易であるっていうのは、いや実施規格っていうのはこれは燃料の国が行ってきたそういう政策であって燃料と関係ないでしょう、このオデートは。でこういうことではなくてですね、導入が容易っていうのは何でかというその容易とか理由とか要因とか原理にあるわけで、そういうなんか外的な社会的な要因を挙げてもしょうがないですね。で導入にあたってはの下の方も、これは何というか、まあ、再利用にあたってエネルギー収集試算し検証するというのはまあ当然のことのように思うんですけども、 ちゃんと効果をあると確認してから使ってくださいねなんていうのは、それは当然ですよ。もうちょっとなんか、じゃあプラスにですね、その効率を上げていくためにはどうするかとかですね、あるいは燃料化するために、こうやったらもっとよく固形燃料化できますよっていうんだったら分かるんですけれども、汚泥消火の方もですね、これも、留意点の一番はね、やはり効率的な発生方法についてじゃないですかね。その川下にあるですね、利用法とかですね、移送法とかね、まあなんていうか派生的な事項について言ってもしょうがないと思いますけどね、もっと本質的なところで、大きくそのなんていうか生産については左右される、わけで、その大事なところでですね、やっぱり、貢献しなければしょうがないですね。提案内容もそっちに、重点を置いた方がいいと思いますね。それから 2-2 に参ります。この問題点にあるですね、問題文にある防災と減災を組み合わせたっていうのはどういう意味なんですかね。ちょっと私はですね、読んでてですね、趣旨がまだ明快じゃないというふうに感じますね。目的は不明確だけど、まあ、とりあえず白紙から調べなきゃという感じで、この上位計画関連の調査、下水道区域を所管するなんとかなんか計画調査して整理するって、みんな調べるということで、とりあえず調べる、でそれから考える、何考えるかっていうのは今はちょっと言えないけれどもっていう感じですね。で下水道施設の所見の調査、耐震状況を調査する、必要によっては耐震診断をやる、耐震のことはちょっと、細かくですか。で地震想定するとかいうことで、まあその防災減災を考えたら、まあその程度は当然のように思うんですけども、なんかシナリオとかね、ポイントとかないんですか。その下水道で地震になったら大概はこういうような顛末になってですね、水道システムが崩壊するというようなですね、そういう一番のネックとなるようなことがあってですね、それ分かってるかどうかっていうのが水道下水道の専門家かどうかっていう経験を問われるところだと思いますけどね。そういうのがもう分かった上で答える問題ですよ、これは。そんな知らないでですね、とりあえず調べて考えてですね、そこから答えるという問題じゃないですね。でそのこのケーススタディの問題はですね、大概皆さんこういう一般論半分ぐらいの方が書かれるんですけれども、これだとね点取れないんですよ。あなたは経験あまりされてなかったですねという評価を下されてですね、厳しい評価を受けるということがありえますので、それちょっと結果見てみないと分からないですけども、ここだけのことでは言えませんので。で、対策の方、手順の方ですね、手順と留意点では BCP のことに触れられているんですけども、まあ、とりあえず BCP という感じですか。その下水道で何するかというね、もっと具体的な話があるかと思ったら、まあなんか非常にシステム的な事業計画継続というなんか本業から離れてですね、もう減災も防災も、下水道施設の耐震化もない、BCP に行っちゃってですね、でそれどうするかということをもう一回考えましょう、原点に戻ってということなんですが、いやそうするとですね、まあ、これはいいかどうか悪いかよく分かんないんですけども、 内容はですね、よく書けてますね。施設の耐震化を行う、機械自家発やる、優先度を評価して順次する、BCP に基づいておおむね RTO 内に復旧できるとかですね、この BCP の内容がもう全てなんですね。で、これで答えになるかどうかですね。その大規模地震で防災と減災と言われたときに検討すべきことが分からなかった、で、分かんなくても書けることって何って、とりあえず BCP やればいいということで書かれたのかどうか知りませんけれども、問いの1と問いの2がねリンクしてないんですね。というか問いの1がですね、この検査調査検討する事項がですね確立してたらですね、手順に来て BCP なんか言う必要ないですね。具体的にやるべきことをですね順番に書いてですね順次やっていけばいいだけなんですけども、本来はそうあるべきなんですけども、それが、なかったというのがちょっと残念ですね。で、最後のですね、調整ですけれども、これはちょっと、一般論になってますよね。その調整方法って言って、何を書くべきか思いつかなかったのかと思いますけれども、調整っていうのは、ちゃんとした言葉の意味がありまして、スピード調整とかですね、引きな例で言いますと、年末調整とかですね、あってですね、つまり足りないものを補ったり、余ってるものを、他に回したりとかですねやって最適化するという意味があるんですよ。ですから新しいことをなんかやるわけじゃない、そういう過不足をなくすことによって整えてくださいと言ってるわけですね。で、ここで整える内容って何なんですかね。ちょっと分かんない。で、なんかとにかく自らできるその改善を活動をでプレゼン述べているように見えるんですけれども、ただし内容的にはそれは災害訓練のことであってですね、新たな内容ですね。で、災害訓練をするときにはどうするか、費用が必要だから、もしやらなかったらどうなるかということを言って、できるだけやってもらう、リスクコミュニケーション、コミュニケーションするとかですね、あるんですけども、一般論ですよね。その、どこの部署についても言えることであって。で、この、問い3で求められているのはですね、そういう一般論ではなくて、問い2で書いた業務について、手順について、それを調整する内容について、どうしますかということですから、2ページに書いた内容ですね、耐震化するとか、優先度を決めるとか、BCP、RT 内にするとかですね、その方法をですね、サプライチェーンの調査とか、それをどうするかということをですね、最適化する方法を書いていかないといけないですね。この言葉の意味がわからないとですね、答えがわからないということはよくあることで、これは仕方ないですけれども、そういう解釈をする練習をしていくことが大事ですね。私の講座ではそういうことをですね、申し上げて、きっちり意味を捉えてですね、十分分かって書いていくということをやってますね。そうすると、ちゃんと発散しないで答えにたどり着けるということがあるようです。次に3問題に参ります。選択科目ですけれども、その3の2ですが、まずこの問題はですね、いろいろと 目的はあるんですけども、効率的な事業とか、降雨の局地化に対応するとか、人口減少とか、エネルギー、地球環境問題、とか挙げられてるんですけども、メインテーマは ICT の活用なんですよね。で、ICT の活用で、この下水道の質の効率、質効率性の向上とか、情報の見える化をやってくださいと。いうことを求めてるんですよ。で、これを最初からですね、もうテーマとしてですね、取り組んでいくということが求められてるんですけども、最初のページに ICT のことを書かれてないんですね。書かれてるのは、その手前の老朽化とか耐震の対応とかね、まあなんていうか、周辺要因であって、だから ICT なんですって、お考えなのかもしれないですけども、ICT との関係性は何も書かれてない。丸2の、技術者の減少についてもそう。ナレッジマネジメントをやらなきゃダメですって言うんですけど、やればいいじゃないですか。技術継承。でも ICT でなくてもできるんじゃないですかというふうにも思いますけどね。つまり ICT でやらなきゃいけないというか ICT の提案であるということがですね、わからない、問いに答えてないというふうに、判断される危険性がありますね。財政収支の悪化への対応もね、同じですね。その健全な収支が課題であるっていうんですけど、それは下水道の課題でありますけども、それと ICT とは関係性は、まあ、一般的にはないじゃないですか。ですので、その課題としてはね、これに ICT をどう活用していくかというところをですね、触れなきゃいけなかったんですね、最初のページで。でないとその課題になってないと思いますね。で、2ページに参りまして、解決策は、こちらはよく書かれてまして、勉強されたんだと思いますが、これは点取れると思いますね。で、まあ、こういう、まあ、暗記勉強というんですかね、それは、あるところまでは、効果あるんですけれども、その、最終的な合格まで、これでいけるかどうかっていうのは、保証の限りではありませんので、やはりその論理的に考えるとかですね、その主題に答えてですね、ちゃんと解ける、すなわちコミュニケーション能力っていうんですかね、あるいは最後の最後まで分析できるっていう課題遂行能力とかですね、その辺がやっぱり必要になってくると思いますね。それはですね、練習しないとそのようにならないですね。ご自身でやられているとどうしてもこういうふうになりがちですね。最後のカッコさん、リスクと対応策ですけども、ここもやはりサイバーテロが出てきまして、まあ技術問題の答えにはちょっとなりにくいかと思うんですけども、これ私の見解ですが、で、まあなんでかと言いますとね、わかりやすい話だし、今時常識でしょう。それに実際に起こったら、下水道あるいは水道部門では歯が立たないですよね。現実問題として、ね、サイバーテロ起こったらですね、下水道の技術士なんか出る幕ないですよ。ですので提案はできてもね、有意義な議論はできない、解決策を示すことはできないと思うんですね。まあ、一般論的にこういう教育するとかですね、なんかするとかですね、パスワードをなんとかするとかですね、書かれる方いるんですけども、いやそれって別に技術士の提案とも言えないんじゃないかという気がするんですが、つまり技術をですねアピールできない分野で提案しても始まらない、点にはならないということですね。ですので、その技術士の答案というのは、技術の専門家としてのレベルを示す、それを まあ、測るための目的でやってますから、そういう答案に書く題材というのはですね、やはり水道技術、下水道技術がですね、役に立つような、工学的な分野で、書かれるのがよろしいかと思います。答案についてすべて申し上げてまいりましたが、まあ、あの必須科目も選択の3もですね、あのその解決策のところで非常にいい内容を書かれてまして、これは点になると思うんですね。大きく、得点に寄与すると思いますので、そういう意味から細かいことは申し上げましたが、合格されている可能性はありますので、高等試験に向けてですね、備えることをお勧めいたします。ではコメント終わります。